ローマ数字2、啓示録19章11節から16節と19節から21節で、キリストは神の言葉、すなわち王の王、主の主として啓示されています。啓示録19章11節、また私は天が開かれるのを見た。すると見よ、白い馬とそれに座している中心と真実と呼ばれる方がおられた。彼は義の中で裁き、また戦う。12節、彼の目は火の炎であり、彼の頭には多くの王冠があった。彼にはご自身のほか誰も知らない名が書かれている。13節、彼は血に浸された衣をまとっている。また彼の名は神の言葉と呼ばれる。14節、そして天にある軍勢が白い馬に乗り、白くて清い細糸の亜麻布を着て彼に従った。15節、彼の口からは鋭い剣が突き出ており、彼はそれを持って諸国民を撃つのである。彼は鉄の杖を持って彼らを牧養する。彼は全能者である神の激怒の憤りの酒舟を踏む。16節、彼はその衣にも腿にも王の王、主の主と書き記された名を帯びておられる。19節、私はまた獣と地の王たちと彼らの軍勢とが結集して、馬に乗る方と彼の軍勢と戦うのを見た。20節、そして獣は捕らえられた。また彼の前で印を行い、それによって獣の印を受けた者や彼の像を拝んだ者を欺いた偽預言者も捕らえられた。この二人は生きたまま異様で燃える火の池の中へと投げ込まれた。21節、残りの者たちは馬に乗る方の口から突き出た剣で殺された。そしてすべての鳥は彼らの肉で満腹した。A、キリストは彼の婚宴の後、戦う将軍として彼の花嫁、すなわち彼の軍隊である勝利を得た信者たちと共に来て、反キリストと戦います。人は主の主、王の王に逆らって、直接戦いさえします。1、反キリスト、偽預言者、10人の王とその軍隊は子羊に逆らって戦います。2、この戦いは天に逆らう地の戦い、神に逆らう人の戦いです。3、キリストの敵はますます邪悪になって、神に宣戦布告さえします。4、人が実際に神に宣戦布告することができたとは、実に驚くべきことです。5、花婿であるキリストは、彼の花嫁と共に来て、彼らと戦います。B、見よ、白い馬と、それに座している、忠臣と真実と呼ばれる方がおられた。彼は義の中で裁き、また戦う。啓示録19章11節。1、忠臣と真実はキリストの称号となります。2、キリストは神と彼を信じる者たちの両方に忠臣です。3、彼はその忠臣のゆえに神に反対し、信者を迫害する者たちを打ち破り滅ぼします。4、彼はまた神のエコノミーを完成することと、彼を信じる者たちを顧みることにおいて真実です。C、キリストは神の中心で真実な証人であり、白い馬に座し、義の中で裁き、戦います。1、キリストは戻ってきて、サタンの不義の力と戦います。その力は今日、この世において、不法の奥義として働いており、不法のものである 反キリストという結果となります。第2テサロニケ2章8節、その時この不法のものは出現するでしょう。このものを主イエスはご自身の口の息によって殺し、彼の来臨の出現によって滅ぼされます。2、全世界はサタンの不義の力のもとにあります。3、義の中でキリストは戻ってきて、反キリストと彼のすべての仲間が行った不義と戦います。4、キリストは義の中で裁くだけでなく、義の中で戦います。彼は戦うことによって裁きます。 D、 彼の名は神の言葉と呼ばれる。啓示録19章13節後半。1、これは主ご自身が神の言葉であることを示しています。2、主の名が神の言葉と呼ばれているのは、彼が神の表現、証、語りかけであることを意味します。3、神の言葉は神の定義、説明、表現です。4、神を知るために私たちは神の言葉としてのキリストを読み、学び、見つめ、熟慮して注視する必要があります。 E、 啓示録第19章でキリストは神の言葉として反逆的な人々に神の裁きを執行することによって神のために語ります。1、主は戦う時でさえ神のために語って神を表現します。2、神は混乱の神ではありません。神は義であり主権を持っています。彼はまた秩序の神であり、そのような方として彼は無秩序と反逆を容認することができません。3、キリストは敵と戦うとき、神が主権を持っており、義であり秩序正しいということを語ります。4、神はすべての人を支配する神であり、神の権威に対する反逆を容認しないことをキリストは宣言します。5、戦う方は御言葉です。彼が戦うことは神の言葉を語ることです。6、主がハルマゲドンでの戦いにおいて戦うことは力強い語りかけとなります。スモール A、 それはサタン、反キリスト、偽預言者、全宇宙に対して神が主権を持っており、誰も彼に反逆することができないと告げます。スモール B、 秩序の神はすべての反逆を一掃します。